おはこんばんちは、プレプリどんどんます.nt です。2026年7月23日付のます NT カテゴリから厳選した12本の論文をお届けします。1本目はアレックス・シュベッツさんによるインテグラルマグネティシティオブザレベル 2K3 パケット CMC タリフツ &A2 イソジーニートレースコントラクションレベル2の K3 パケットの整数時制 CM テータリフトと2同型写像トレース縮約です。この論文では長期化計算族から得られる3つの有理的モジュラー形式で構成されるレベル2の K3 パケットが整数時制を持つことを証明しています。時制があるというのはフーリエ係数の分母が世界的に有解であることを指しますが、ここではさらに踏み込んで分母が1であること、つまり係数が全て整数であることを示しました。証明の手法が非常に巧妙です。重みが4の場合には長期化的な種モジュールの変換を用いて2項式の割り切れる問題に落とし込んでいます。一方重みが6の場合には基礎数と2進的なメカニズムに分けてアプローチしています。基礎数については CM テータリフトを用いて負の重みを持つベクトル値の弱正則形式を具体的に構成し、係数の基礎数部分が整数であることを導き出しました。さらに素数2への対処として2同型写像トレース縮約という手法を導入し、二進的な傾きが十分であることを証明しています。単に分母が有解であるという予想を絶対的な整数性とまで強めて証明しきった点に著者の強いこだわりが感じられますね。2本目はナタリア・モラ・クエジャールさん、イグナシオ・ロハス・アラベナさん、アレクシア・ヤビコリさんによるアッジチベ&マルチプリカティブデンサイティーズプライムバリュエーションズ&シンボリックモデル可法的および情報的な密度素数評価と記号モデルです。この論文では正の整数の集合における可法的な密度と情報的な密度の関係について探求しています。簡単に言うと足し算の意味で集合がどれくらい大きいかと掛け算の意味でどれくらい大きいかがどう結びついているかというお話です。まず可法的な上密度が1である集合があれば、ある種の情報的な数列に沿って密度が1になることが証明されています。一方でこの2つの密度は独立していることも示されており、任意の値を同時に実現する集合が存在するとのことです。ここからが面白いところで、著者たちは素数評価という座標系を導入しています。整数を素因数分解してその指数に注目することで掛け算という操作を指数空間上の足し算に変換して線形化しているんです。このアプローチによって密度の正確な計算式を導き出しています。さらにこれらの結果を記号力学系へと結びつけ、数論的な相関関係をシフト空間の性質として捉え直しています。数論とエルゴード理論を橋渡しして具体的にな条件で混合性が成り立つかを明らかにしている点に非常に緻密な構成力を感じます。3本目はミンシャさんによるマルチプリカティブディペンデンスモデューロサブセッツ部分集合を法とする情報的従属性です。この論文では数体の特定の部分集合を法とした時、有理関数の値がどのように情報的に従属するかという問題を深く掘り下げています。もともとはトーラスの部分多様体上の点に関する研究から着想を得たそうで、座標が特定の群を法として情報的に従属する現象を一般化しようという試みです。具体的には米油高さを用いて定義された有限生成の情報的部分群の除法群に近い要素の集合を法とした時、条件を満たす数 α が有限個であるかを調べています。解析には絶対対数米油高さやノースコットの定理が使われていて、ディオファントス方程式に落とし込むという数論らしい非常に堅実なアプローチが取られています。特に 有理関数が一次分数関数の累乗を生成しない場合に有限性が成り立つという結果が導かれています。一方で関数を x と x たす1に設定すると有限性が成り立たない例も示されており、条件設定の厳密さにこだわり抜いた構成になっています。4本目はガルビニア・ミニさん、ドミトリー・ノビコフさん、フランチェスコ・マリア・サエトーネさんによるザピラザニア・ストラテジー・フォー・ドリンフェルド・モデュルズ&ドリンフェルド・モジュラー・カーブス、ドリンフェルト下方群とドリンフェルト・モジュラー曲線に対するピラザニエ戦略です。この論文では正表数の世界においてマニンマムフォード予想やアンドレオート予想に相当する定理を証明しようとしています。もともとピラザニエ戦略という手法は実数上の特殊な理論に頼っていましたが、積化図体ではそれが使えません。そこで著者たちは合解析的なピラ・ウィルキー定理という新しい道具を導入してこの壁を突破しました。この定理を算術的な問題に適用したのは実は今回が初めてなんです。具体的には関数超越性の証明や点の個数のカウント、そしてガロア軌道の評価という3つの柱で構成されています。特にドリンフェルト下方群のランクが等しいという条件が不可欠であるという指摘はプロベニウス写像が予想外の代数曲線を作ってしまうという正表数特有の事情が絡んでいて非常に鋭い考察だと感じました。最終的に特殊点を持つ部分多様体の性質をきれいに分類しており、今後のジルバーピンク予想の研究に向けた強力な土台を築いた素晴らしい成果といえます。5本目は中井啓太さんによるオンザバリューディストリビューションオブザリーマンゼタファンクションウィズゼネラルシフト、一般的なシフトを伴うリーマンゼータ関数の値分布についてです。この論文ではリーマンゼータ関数に一般的なシフトを加えた時の値の分布について研究しています。まず幅広いクラスのシフトに対してボーアイエッセンの極限定理におけるフリッチ度の評価を確立しました。さらにこれまでの研究ではカバーされていなかった対数べきのシフトについても普遍性定理を証明しています。さらにこの対数べきのシフトに対して定量的なボーアイエッセンの極限定理も得られました。ゼータ関数の値がどのように散らばるかという問題は非常に奥深いですが、これまで扱えなかった特殊なシフトまで解析しきった点に著者の執念のようなものを感じます。単に定理を証明するだけでなく定量的な評価まで導き出しているため非常に精緻な議論が展開されています。6本目は時間ドンさん、ウェイジアワンさん、ハオジャンさん、チョンボジャオさんによるエキストリームバリューズオブクオプトラティックディリクレールファンクションズ、二次ディリクレール関数の極致です。この論文では二次ディリクレール関数が中心点において判別式が大きくなるにつれてどれほど大きな値を取り得るかという問題を追求しています。もともとリーマンゼータ関数などの L 関数が取る極致については長い研究の歴史がありましたが、これまでの研究で得られていた下限の定数をさらに改善することが今回の大きな目標となりました。アプローチには L 関数の大きな値を効率よく見つけ出すための強力な武器であるレゾナンス法が使われています。具体的にはディリクレ多項式の一種であるレゾネーターを巧みに構築し、さらに最大公約数の和というテクニックを駆使して非常に精緻な評価を行っています。最終的に一般化リーマン予想を仮定した上で中心点における値が特定の成長率を超える基本判別式が存在することを証明しました。指数の定数を1まで引き上げたことで従来よりも鋭い加減が示されたことになります。地道な計算の積み重ねで関数の振る舞いの限界を押し広げた点に研究者の強い執念を感じますね。7本目はマス .ds からのクロス投稿でチェンゴンさんとジットウヤップさんによるノンアーチャイムリーンリジリティ&ユニフォーミティ4コモンプレペリオディックポインツ 共通の前周期点に関する非アルキメデス的な合成と一様性です。この論文では多項式の共通の前周期点という非常にエキサイティングな問題に取り組んでいます。まず非アルキメデス的な世界において2つの多項式が同じジュリア集合を持つとき、それらが動的に関連しているという合成を証明しました。ここで面白いのが潜在的に良い還元を持たないという条件が不可欠な点です。もし良い還元を持ってしまうとジュリア集合がたった一つの点になってしまい、個性が消えて合成が成り立たなくなります。さらにこの結果を複素数上の多項式に適用し、2つの多項式が完全に一致しない限り、共通の前周期点の数は次数だけで決まる定数によって一様に抑えられることを示しました。これはデマルコ、クリーガー、家による予想への回答となっており、非常に強力な結果です。ベルコビッチ射影直線やシンプリシャルツリーといった高度な道具を駆使して複雑な動態を鮮やかに整理してみせましたね。共数がゼロであることに依存しているため、正共数の世界でどうなるかという新たな問いが提示されており、研究の広がりを感じます。8本目はマス FA からのクロス投稿で、シャオイェフーさんとジジアンソンさんによるナショナルスペクトラフォーフィにてハダマードペアーズ&ブーンデッドスペクトルセッツオンザリアルライン、実数直線上の有解スペクトル集合と有限アダマール対に関する有理スペクトルです。この論文では実数直線上の有解で加速なスペクトル集合について、そのスペクトルが有理数のみから構成されるという有理スペクトル予想に取り組んでいます。これは有名なフグレード予想を有限巡回群のケースにまで落とし込むための、最後にして決定的なミッシングピースを埋める試みです。まず連続的な問題を有限次元の問題へと変換するファイバー仮定理を導入しています。さらに複素数の集合が特定の直交関係を満たすとき、それらが共通の絶対値を持つというモジュラス合成定理を証明しました。ここで双極性定値カーネルを構築して周和積の定理を適用する手法が使われており、解析的なアプローチの鋭さに驚かされます。最後は数論の出番です。ガロア自己同型やクロネッカーの定理を駆使して有限スペクトル対に紐づく指数濃度が1のべき根であることを導き出しました。これにより速度が1である有解加速スペクトル集合のスペクトルは有理数に含まれることが証明されました。連続的な調和解析と有限群の表現論という異なる2つの世界が見事に橋渡しされた快挙と言えるでしょう。9本目はマスドット4からのクロス投稿で、マスディッカーさんによるザシグニフィカンスオブプロポジションツーインガロアメモイレザオリジンオブガロアオートモフィズムズ、ガロアの階層6における命題2の重要性、ガロア自己同型の手法的な起源です。この論文は天才数学者ガロアが書き残した階層6の中で時間がなくて証明しきれなかったという命題2について、そのまさ対位を現代的な視点から解明しようとするものです。まずガロアが使っていた置換群や置換といった言葉を現代の群論における剰余類や群として整理し直しています。ここが非常に面白いところで、左剰余類を使うか右剰余類を使うかによって最小多項式の因数分解の結果が互いに強弱な中間体に属するか、あるいは同じ固定体に属するかという決定的な違いを生むことを証明しました。さらにガロアが考えていた置換こそが現代でいうところの対への自己同型写像そのものであったことを示し、古典的な手法と現代的な理論をしっかりと結びつけています。ラグランジュ補完のような手法を用いてガロアが想定していた関数の存在を具体的に証明している点には執念に近いこだわりを感じますね。 X の3乗マイナス2という具体的な多項式を使って強弱体の関係を鮮やかに描き出しており、ガロアの思考の断片が見事に復元された素晴らしい研究です。 10本目はマス .co からのクロス投稿で、アドリアン・ベーカーさんとルディ・ムラゾビッチさんによるザインバースプロブレムフォーザスタイナーウィナーインデックスオブプリーズ、木のシュタイナーウィーナー指数の逆問題です。この論文ではグラフ理論の中でも科学的な構造解析に役立つウィーナー指数を拡張したシュタイナーウィーナー指数という数について研究しています。これは木という構造の中で指定したサイズの頂点集合をすべて含む最小の連結部分グラフの辺の数をあらゆる組み合わせで合計したものです。具体的にある性の整数がこの指数として実現可能かどうかを突き止めるという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。面白いのが選ぶ頂点の数である K が偶数か奇数かでアプローチが全く異なる点です。偶数の場合はキャタピラーと呼ばれる単純な形の木をベースに局所的な操作を繰り返す組み合わせ論的な手法でほとんど全ての整数が実現できることを証明しています。一方で K が奇数の場合はなんとフーリエ解析や確率論を駆使して整数の約数の分布という数論的な性質に結びつけて解析しています。グラフの性質を調べていたはずなのに最終的にエルデシュやテネンバウムといった数論の大家が関わる定数まで登場してくる展開には分野を横断するダイナミズムを感じます。結果として K が偶数の時はほぼ全ての数が実現しますが奇数の時は約数の密度に依存するため実現できる数の割合が制限されることが分かりました。11本目はマス .ag からのクロス投稿でルカマウリさんによるオートモフィズムグラップスオブカーブスウィズシンプルジェイコビアンズ、単純なヤコビ多様体を持つ曲線の自己同型群です。この論文では共数が0の代数平体上でヤコビ多様体が単純であるような滑らかで遮影的な連結曲線の自己同型群をすべて分類しています。単純なアーベル多様体の自己順同型間については古くからよく知られていましたが、それが曲線のヤコビ多様体であるとなると話はもっと複雑になります。そこで著者はどのような有限群がヤコビ多様体が単純な曲線の自己同型群になり得るのかを突き止めました。まず生息微分形式のベクトル空間への作用を分析し、単純なヤコビ多様体を持つ場合はこの表現に固定点が存在しないことを証明しています。さらに実際にそのような曲線が存在することを示すためにザリンの方法や複素情報を持つアーベル多様体の理論を駆使して具体的な曲線の属を構築しました。その結果自己同型群はある素数のべき乗の位数を持つ巡回群や2つの異なる素数のべき乗の積の位数を持つ巡回群、あるいは一般化4元数群、そして自明な群のいずれかになることが分かりました。モジュライ空間における予想外の交わりを具体的に提示しており、非常に緻密な構成に感銘を受けます。最後はマス .co からのクロス投稿でコスミンポホワタさんによるザシャープエクスポーネントフォーザミニマルディスタンスプロブレム、最小距離問題における鋭い指数です。この論文は点と直線の配置においてそれぞれの点と対応する直線以外のすべての直線との距離を最大限に保とうとする最小距離問題に挑んだものです。背景には整数の部分集合の中でどの2つの要素の差も完全平方数にならないようにするという数論の難しい問題がありました。これまでこの問題の指数に関する上限と下限の間には隙間があったのですが、著者はついに正解が3分の1であることを証明しました。驚くべきはそのアプローチです。従来の整数ベースの手法では限界があったため、あえて工事の全未数体というより広い世界に飛び込んでいます。具体的にはトレースが0になる集合をうまく作ることで差が完全平方数にならないという性質を保証し、それをミンコフスキー埋め込みを使って幾何学的な距離に変換しています。数論的な性質を そのまま平面上の距離として具体化させるという非常に巧妙な戦略に脱帽しました。これにより加法的組み合わせ論の壁を突破し、長年の懸案だった指数を完全に決定づけた見事な成果となっています。ということでございまして、今日はモジュラー形式から数論、代数幾何学、そしてリーマンゼータ関数やグラフ理論、調和解析まで数学の深遠なつながりをめぐるエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたひとときをありがとうございました。それではまた次回もお耳にかかりましょう。